では聖書朗読をさせていただきます。まず聖書箇所ですが、本日はマタイの福音書の2章の1節から12節、聖書を持っている方は新約聖書の2ページからになります。マタイの福音書の2章1節から12節の箇所を読ませていただきます。ではお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って、彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。今お読みいたしました箇所から、本日、救い主の居場所と題しまして、竹下力先生より神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんメリークリスマス。はい、シズの賛美はいかがでしたでしょうか。この後もう少し歌ってもらおう予定になってますので、楽しみにしておいていただければと思います。私の方ではちょっと短くクリスマスからメッセージをさせていただければなと思っております。時に皆さんはクリスマスというとどんなイメージを描かれるでしょうか。イルミネーションのようなこうキラキラ輝いて綺麗で、明るく、まあどちらかといえば喜びに満ちたような、まあそういう音楽も流れてきます。そういうイメージを思い浮かべることが比較的多いんじゃないかなと思うんですね。しかし聖書に描かれているクリスマスのシーンっていうのは意外とこう暗い出来事が多いというか、暗い出来事の中からこう始まっているんですね。悪名高きヘロデ王が登場してきて、先ほど拝みに行くからっていうのを書いてありましたけど、拝みに行くなんて大嘘で、自分の王位が危ないと感じたのか、あるいは生意気だと思ったのか分かりませんけれども、博士たちに居場所を探らせて、生まれたばかりのイエス様を殺そうとする、命が、ね、イエス様の命が狙われているわけです。なんだかこんな話をするとですね、せっかくのクリスマスのお祝いムードを、が吹き飛んでいきそうで、恐縮なんですけれども、光だけではなくこう闇の部分が聖書ではこうしっかりと描かれているんです。 実はこの闇、2000年後の今も続いている闇ではないかと思います。今日皆さん手元に修法をお持ちかと思いますけれども、修法の右側のページの下半分、
左下
あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、いや、あ、違う、この辺りの記事をご覧になっていただくと、本当に今の闇が描かれているわけです。病気であったり、あるいは苦しみ、地震もありました。あるいは戦争、貧困、一体救い主はどこにいるのか。東の方からやってきた博士たちも救い主という光を求めてやってきたとも言えるかもしれません。彼らはイスラエルの東の方、今でいうイランやイラクのあたりからやってきた学者ではないかと言われています。つまり外国人で他の神々を拝んでいたような人たちだったんです。2節のところ、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。この時世界は王を求めていたんです。もちろん彼らの国も王はいました。でも互いに繰り返し戦っては敗れ、別の王に支配されていく。しかし本当の意味で本当に自分たちのことを守ってくれる、あるいは治めてくれる、そんな王、まさに救い主と呼ばれるべき、王という存在を彼らは求めていたんです。私たちは東の方でその方の星を見た。彼らが実際にどのような星を見たのかは分かりません。ですが彼らから見て、彼らから見ると西の方角、イスラエルの方角に不思議な星が現れ、彼らは遠路はるばる遠いエルサレムまでやってきたわけです。3節、これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレムの中の人々も王と同じであった。東方から博士たちが突然ずらずらとやってきたわけですから、それはびっくりもしたと思います。あ、ちなみにですね、 あんまり余計な話するとね、時間が押してっちゃうんですけども、東方の三博士って言われてる。でも三人ってどこにも書いてないんですよね。ですのでこの時見ますと、エルサレムの中の人々も動揺したって書いてあります。ですから本当に東方の博士たちがこうずらずらずらずらとやってきたわけです。それを見てもエルサレムの人たち、王様ヘロデ王もそうですけれども、エルサレムの人たちが本当に驚くほど行列、もちろん博士たちばかりではなく、その付き人も大勢やってきたんだと思います。それで驚いたわけです。ところがですね、それ以上に驚きなのは、本家本元のエルサレムの人たちが救い主が誕生していることを知らなかったわけです。この時イスラエルも、まさにイスラエル、ユダヤの人たちも闇の中にいたはずなんです。ローマ帝国であったり、またヘロデ王にもユダヤの民は苦しめられていました。救い主を待ち望んでいたはずなのに、でも彼らはまだ知らなかった。そんな闇、彼らもまた闇の中にいたわけです。それどころか、ヘロデ王は博士たちが星が出た時を聞き出して、この生まれたと言われているユダヤ人を殺そうとする。でも居場所が分からず、結局のところこの後で2歳以下の男の子を皆殺しにしていく、そんな悲劇がここには描かれている。クリスマスだというのにいかにももう来る暗いむごい、そんな姿が描かれているんです。でもこれは2000年前の話だけではなく、今も実は先ほど申したように世界では起きていることであるように思います。まさに人の闇がこう覆い続けている様子がここには描かれています。ユダヤ人の王、私たちを救い出してくださるはずの本当の王はどこにいるのか、 時に私たちもふと錯覚していることがあるかもしれません。神様がいるんだったら悪いことは起きない、この世には闇などないはずだ。でも実際に闇は存在している。救い主はどこにいるのか。でもそんな闇の中に実は神は存在しているんです。人知れず名も知れない小さな村に、貧しい家庭の中に、悲しみや苦しみの中に神はいるんです。いや、むしろそういう闇があるからこそ救い主はその闇の中に来てくださった。闇の中にこそ救い主はお生まれになっている。そこに存在しているんです。その救い主イエス様を探し求めて歩き出会い見つける、これがクリスマスの一つの出来事であるように思います。9節、博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところにまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。彼らは決して星そのものを喜んだわけではありません。この星の下に本当に、私たちを救ってくれる、治めてくれる王がいる、これで救い主に会える、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。私たちもまたこの世の人生では今もある意味で博士たちと同じく、救い主を探し求めながら旅をしている、そんな存在かもしれません。救い主はどこにいますか。人生は確かに山あり谷ありです。悲しみがあります。死もあります。この世には確かに闇があるんです。神様は一体何をしているのか、イエス様はどこにいるのか分からなくなる、そんな時もクリスチャンであっても実はあるんです。でも星のありかはもう皆さんよく分かるんではないでしょうか。その方の星は今も輝いているんです。決して遠いベツレヘムではありません。明るい世の中でもないんです。悲しみや涙、暗い夜、闇が覆うような私たちの暮らすこの世の上に今も輝き続けているんです。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を産み、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。私たちと同じ世界に救い主は来てくださっています。悲しみや苦しみ、そして死の中にも神などいないと思ったその闇の中にイエス様は来てくださったんです。私たちのいる場所、あなたのいる場所、私のいる場所、そこが救い主の居場所なんです。そこに救い主は来たいんです。ただいるだけではありません。悲しみを追い、共に苦しみを追いながら私たちの心に、傷つく心に愛や救い、あるいは希望の光となって救い主は来てくださる。光として輝くために、闇はこれに打ち勝たなかった。インマヌエル、神我らと共にあり、イエス様は今日も私たちと共にいてくださいます。その主イエスの光が皆さんお一人お一人の心の内にこのろうそくのように灯されていくことを願いつつお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、イエス様、今日もこの時を感謝します。私たちの人生の中には確かに困難があります。悲しみや苦しみ、 涙、また世界を見れば本当に血を流し、さまざまな悲鳴が聞こえてきそうな、そんな世界です。しかしイエス様、あなたは2000年前確かに同じこの困難や苦しみの中にあるこの世、この闇の中にこそ来てくださり、今日も私たち人間をその闇から救い出そうと愛を注ぎ続けてくださっている、希望を注ぎ続けてくださっていること、ありがとうございます。私たちもそんなあなたの存在、イエス様を探し求め、そして見つめ、あなたの愛と希望とまた光を見出していくことができますように、お一人お一人の心の内に今その光が灯されていきますように。特に今弱さや悲しみを覚えている方々の上には、どうぞあなたの慰めや励まし、また力が注がれていきますように、必要な助けが与えられていきますようにお願いいたします。今日のこのクリスマス、ここに集われたお一人お一人のうちに、救い主イエス様の祝福が静かにでも確かに広がっていくことを期待しつつ、私たちのために人となって来られた救い主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。